主の御名を賛美いたします。ハワイ式に、ハワイもやらないんですけども、アロハ。これでアロハです。この度大切な日曜日の御言葉の御用、お招きいただいて心から感謝しています。たくさんいろんなご挨拶をしたいんですけども、礼拝ですから早速御言葉に入っていきたいと思います。今読んでいただいたところから、立ち止まるイエス様ということです。一人の男性、道端で物乞いをしていたということです。でもこの男性はイエス様が来られると知ったとき叫びました。イエス様に向かって叫びました。で、その叫びに応えてイエス様は立ち止まってくださった。イエス様っていうお方は私たちの叫びに必ず立ち止まってくださるお方だということです。そしてそのあなたのために立ち止まってくださるイエス様に出会うとき、その叫びは賛美に変えられたということがこの聖書に記されていました。最近皆さん、叫んだことありますか？どうでしょう？何でもいいです。スポーツでも野球でもラグビーでも、今ラグビーやってますけども。あるいは何でもいいですけど、叫んだこと。そんなにあまり滅多にあることでもないですよね、叫ぶっていうのはね。で、もし皆さんが、山でも海でもいいんですけど、せっかくですからハワイから来ましたから、海の海岸線に立ってですね、大海原を目の前にして、周りは誰もいない、一っ子一人いない。誰の目も気にすることはない。という状況の中で、何でもいいから叫んでごらんって言われたら、とりあえず何を叫びますかね。ね。うわーでも、うおーでも。何でもいいから叫んでごらんって言われたら、何を叫ぼうかって思いますね。世界の中心で愛を叫ぶってありましたけど、何を叫ぼうかな。私たちも、牧師になって、まだ、ずっと昔、20年以上前ですけども、子供たちが小さい時に、いろんなことで行き詰まっていることがありました。で、ある時ですね、川に行ってですね、その川に向かって、叫ぼうとか言ってみんなね、なんかもう、何でもいいから叫ぼうとか言って、ステーキは食べたいとか、あるいは、なんでこうなんだとかってなんかいろんなことを叫んで、その中でね、ハワイに来たいって叫んじゃったんですよね。うん、そしたら叫んだ通りになってしまったという、そんなこともありました。ですね。で、私たちの叫びに主は応えてくれる。皆さんの中には本当に今日、もう喜びと感謝の思いを持ってね、もう思わずもうハレルヤーって、もう主は素晴らしいって、もうそんなもうこの溢れるばかりの思いを持って集った方もおられると思います。でも逆に、なかなか辛い思いを抱えながら、重荷を抱えながら、どちらかというと、嘆き、苦しみ、そんな叫びを心の中に抱えて集った方もきっとおられるんではないかと思います。で、今日ここに書いてあった登場する一人の男性、で、彼の叫びっていうのはとても辛いもんでした。で、彼とイエス様との出会いですけども、とりあえず彼はどんな状況の中にいたかっていうと、道端に座って乞食をしていたっていうことです。で、このイエス様がエリコという町に入っていくときに、この道端にいるこの男性と出会った。で、当時の町は、この城壁に、囲いに囲まれている町で、その町に入るためには、そのいくつかの門を通って町の中に入るという、そういうゲートコミュニティっていうようなことでしたね。で、彼は結局、町の中じゃなくて、町の外、門の外の道に座っていたわけなんです。どういうことかっていうと、当時、目が見えない、これは本当に失礼な話なんだけども、まあ2000年前の当時の話ですけど、目の見えないということは、これは神様からの罪に対する刑罰、罰が当たったっていう考え方がありましたですよね。本人か、あるいはその両親か、先祖の罪のゆえに目が見えないということになっているんだって、見なされていたわけです。で、ですから、人々がそういった方々を見るときには、この人は何らかの罪を犯して神から罰せられている。もっとひどい言い方すると、 呪われている、つまり神から切り離されている人たちなんだっていう、そういう理解があったわけで、だから自分も周りもみんながそう思っていた。だから彼は門の中、町の中には入ることができなかったんです。一言で言ったら、彼は居場所のない、この社会の中に居場所がない人だった。ね、自分はそのコミュニティの中に入ることはできずに、いつも、あいつは罪人だと、あいつは神から見捨てられたものだ、呪われたものだと言って、要は、この教会のその門から中には入ることが許されなかった。そういう人だった。彼の居場所はその社会の中のどこにもなかったんだろうと思います。自分がありのままで本当に安心していられる場所っていうのがなかったんだろうと思います。今、安全な場所っていう一つの言葉があります。安全な場所。それはもう身体的にも安全ということはもちろんですけども、精神的に、霊的に、つまりここにいれば私はどんな自分であっても裁かれない。そして、測られない。いろんなこの世の価値観や物差しで測られることはない。私は本当にありのままで、ここにいられるんだ。大丈夫なんだ。って思えるような、その場所がなかなかないという。でも、教会こそ、そのような安全な場所。ここに来たら裁かれない。ここに来たら大丈夫だって言えるような。教会というのは、この社会の中にあって、そういう場所であろうと思いますけども、でもこの男性にとっては、居場所はなかった。ね、そして、まあ、物乞いをしているわけですから、で、皆さんの中でそういう経験をされた方っていうのが、もしかしたらいるかもしれないけども、まあ、今の時代、何があって何かからなって、あれ気づいたらホームレスだっていう状況になるということは、あり得ることですね、普通の方にもね。で、ハワイでも、ホームレスの方本当に多いけども、もう、事故にあった、病院に運ばれた、医療費が払えない、身寄りがいない、そして仕事もできなくなった、はい、ホームレスっていう、あれ自分がっていうようなこと、それは珍しくはありません。そういう社会状況はあります。でも、もし自分がそんな状況になったときに、つまり、物乞いをしなければっていう、そんな状況になったときに、自分たちは自分の存在価値っていうものをどうやって保っていけるんだろうか。自尊心っていうものは果てしなく低くなっていくんだろうと思います。で、特にこの昔のこの時代は福祉なんていう概念はありませんから、ね、当時こういう人たちを束ねているようなヤクザみたいな人がいたらしくて、今日はお前はここに置く、今日はお前はここに置くって言って置かれて、そして物乞いをしたいくらばかりのものの上積みをピンハネするような、そんなことがあったそうです。彼らは、この人たちは強いものにこの搾取されて奪われて生きていた、ね、マザーテレサは言いましたけども、人間にとって最も辛いことは、最も不幸なことは、誰からも必要とされないことだって、誰からも必要とされていない、自分なんかいてもいなくてもいいんだというような、自分の価値なんかないんだと思っていることが一番不幸なことなんだって言うんです。一番辛いことだって。でも、この男性にとってみたらそうであったと思います。そういう状況の中で物乞いをしながら、搾取されながら、自分の存在の価値というものを自分では保つことはできない。そんな彼がそこに置かれていました。聖書には座っていたと書いてありますけど、ある聖書には置かれていたとも書いてある。まあ、そうなんです。今言ったように、そういったヤクザの人たちに置かれているわけ。今日彼は自分で選んでこの状況にいるわけじゃないですよね。誰がこんな状況を望むかっていう。自分は今日ここにいたくているわけじゃないっていう。で、私たちの人生の中にも、自分でいたいところにいる、住みたいところに住んで、つきたい仕事についてしたい、結婚をして出会って、行きたい学校にも行けて、自分が望んでいる状況にはあるっていうこともあるだろうけども、どうでしょうね、望まない自分ではなんでここにっていうような状況に置かれてしまうっていうようなこと、結構あるんじゃないかと思います。中にはこの男性のように、本当に自分の 価値を保てないかのような、あるいは本当に自分の居場所を見失うかのような、そんな辛いところに今自分が置かれてしまって、なんでこんなところに自分いなきゃいけないんだっていう、そんなことも人生の中あるかもしれません。けれども、ここにこの男性を置いたのは、さっき言ったようなヤクザの人が置いたんですよね。お前は今日もここだって言って。そこには何の意味もない。偶然にしか思えない。けれども、この男性はここでイエス様に出会うんです。今日この時、この場所でイエス様に出会うんです。彼が今ここに置かれていなかったら、イエス様には出会えなかったんですよ。結果論ですけど。ね。私の人生はもう不条理に満ちています。理不尽に満ちています。なんでこれが、なんでこういうことがあって、なぜという人生の答えのないことがほとんどで。でも、イエス様がその人生の不条理と矛盾のそのただ中に、そこに来てくださるのがイエス様だっていうんです。彼は自分で選んだんじゃない、望んだわけでもない。誰かのそんなことによって置かれた。でも、そこで彼はイエス様に出会った。イエス様はそこに来てくださる。ハレルヤ主よ感謝しますという叫びの中に、賛美の中にイエス様がおられるのはもちろんでしょう。でも、なぜ、どうして、わからない。信じられない。ついていけない。そんな叫びの中に、そんな不条理の中に、でも、そこにも来て、イエス様は来てくださる。いや、そこでイエス様は私たちに出会ってくださるお方だということです。今日、皆さんはいろんな人生の旅路の中で、今この瞬間を迎えて、この出会いが与えられていますけど、私たちの人生、ちょっと乱暴な言い方かもしれないけども、良いことも悪いこともいろんなことがね、人生山あり谷ありいろんなことがあるけども、だけどすべては、ここで、イエス様に出会うためなの。イエス様に出会うときに、この男性の叫び、苦しみ、痛み、嘆きのこの叫びが、感謝の叫びに、賛美の叫びに変えられていったの。喜びの叫びに変えられていった。詩編に約束されているように、夕暮れ時には涙が宿っても、朝明けには喜びの叫びがあるって。私たちはこの、朝明けに向かって、喜びの叫びに向かって、今確かに導かれているんだっていうことを私たちは覚えたい。今日、イエス様が私たちに、そしてあなたに出会うために、今そこを歩いてきてくださっている。この男性は、なんだかこう、いつもね、物乞いしてたんだけども、なんだか人の通りが激しくなってきて、いつもよりなんか足音が、多いし、慌ただしいし、やっぱりこう、ざわざわした、なんか、ただななる雰囲気を感じたんでしょうね。で、それをなんか耳にしたって、その雰囲気を。そして、尋ねた。何があったんですか？そしたら、イエス様が、ここを通られるって聞いたわけですよ。で、その時に、彼は、だから、噂で聞いていたんでしょうね、イエス様の話を。突然彼は叫び始めた。ダビデの子、イエス様、私を憐れんでくださいって叫び始めた。ダビデの子イエス様っていうこの言い方ね、ダビデの子って言い方は、当時の考え方としては、やがて来たるべき救い主っていう意味なんだ。ダビデの子っていうのは、救い主の称号だったわけです。だから言い方を変えれば、救い主、私を救ってくださるイエス様が、救い主が来られたイエス様、私を憐れんでくださいって。私はみんなから神に罰せられて、罪人だと言われて、神から見捨てられたと言われているものなんですと。でも、私をこの罪から、この苦しみから救ってくださるのは、救い主だけです。その救い主が今来られたんだと。だからダビデの子イエス様、救い主イエス様、私を憐れんでくださいって叫ぶのは、それは当然でしょうね。救って欲しくて欲しくてしょうがない。この罪を何とかして欲しくてしょうがない。そこに救い主が来られたんですから。救ってください。憐れんでくださいって彼は叫び始めた。でもその時に周りの人たちが彼を黙らせようとしたって言うんですよ。黙らせようとした。うるさい。黙れってことですよね。これを私たちは この声に打ち勝っていきたいの。黙れっていう声に。どうでしょう。私たちがね、本当の自分、叫びっていうのはいわゆる本当のことですよ。上っ面じゃない。今あなたが神様に、イエス様に一番言いたいことですよね。叫びっていうのは結局、そういうことです。でもあなたが本当のことを神様に言おうとするときに、必ず黙らせようとする力が働くのが、それはこの世の力ですね。いつの時代もそうです。私たちがね、本当のことをイエス様に言おうとするとき、黙れっていう、そういう声がどこからどこもなく聞こえてくる、ね。恥ずかしいとか、そんなこと言っていいのかとか、いろんなことが気になって、とにかく黙らせようとする。ね、この、黙らせようとする力。でもイエス様逆なんですよ。私たちに叫んでほしいんですよね。私たちの言葉を引き出そうとするんですよね。言葉と出てきますけどもね。私たちがまずね、この誰に叫ぶかっていうことがまず大事。私たちは誰に叫んでいるのか。黙れっていう声は誰が言っているのか。世間様が言うのか。誰かあの人はこの人が何か言うのか。そんなこと言ったら恥ずかしいとか、そんなこと言ったら生意気だとか、そんなこと言ったらどうなんだ、ああなんだって言って、あなたが本当のこと言うのを妨げる、それは何なんだ、誰なんだ。でもそれは、あなたが誰に向かって叫んでいるのかっていうことが問題。この男性は、イエス様に向かって叫んだ。イエス様に向かって叫んだ。皆さん、心の中にある叫び、本当に言いたいこと、求めていること、心の底から。それ誰に向かってその叫びをぶつけている、訴えているでしょうか、ね、イエス様以外のものに対して叫んでも、そこには黙れという人が、という答え者が返ってこない。イエス様に叫ぶとき、その叫びを受け止められていく。ね、私、昨日ですね、新幹線で、岐阜から、岐阜に行って、そこから妻の実家の岡山に行って、岡山から昨日東京に新幹線で帰ってきたんですけど、途中の西明石に私の弟が住んでるんですね、家族が。で、私の母がですね、弟家族の家に今いたので、私が西明石で私の母を弟から引き受けて、東京駅で兄貴に引き渡すという、そういう大事な役割を仰せつかったんですね。それで、まあ、兄弟3人なんですけど、その連携プレーで、私真ん中なんですけど、やったわけなんです。私の母は90歳。そしてもう随分車椅子だから全部、歩く感じでね、駅員さんにもアシストしてもらいながらっていう感じだったんですが、まあ認知がかなり進んでいてですね、前回出会った時にはですね、どちら様ですかっていうセリフが出てしまいまして、で、しばらく話してると思い出してきてね。で、しばらくするとまた、誰だっけみたいな。昨日もちょっとそれ、でも昨日随分分かってたね。うん。随分ちょっとクリアになってたところもありますけど、まあそんな状態で。まあこの母がですね、まあクリスチャンなんですけども、まあそんな状態でもですね、お祈りをお願いしますとですね、クッと変わってですね、天におられる我が御父よってお祈りし始めて、まあ入ってるものはすごい入ってるんだなっていう感動ですけども、まあその母はですね、ちょっと昔の話なんですけども、私がまだ30代ぐらいの時だったと思う、今も59歳、もう30年前の話、30年か、そんなに経つのか、その話なんですけども、私、まあ、いろんな、その、両親のですね、いろんな、この離婚騒ぎですね、それなりに心が一応傷ついていたわけなんですね。結構トラウマがあって、そんな時に、30歳ぐらいの時に、あることを通して、母と話をする中で、ね、おふくろ、まあ、母ちゃんよ、なんですけど、母ちゃんよ、いや、子供たちも結構あれで傷ついたんだよね、みたいな話をする。そうすると、はっきり分かったのは、母が何にも分かってくれてないんだなってことが分かったんですよ。そこでですね、そうだな、辛い思いさせたよね、ごめんねって言ったら全部丸く収まるんです。私も。だけど、その時に逆ギレされて、何言ってんだみたいに言われて、それで、そうなるとこっちも生きてるとしてきて、いや、お母ちゃんよ。だって、ああいうこともあったろ、こういうこともあったろ、だから弟も苦しいんだし、兄貴もそうだし、僕だって本当に苦しんだんだよ。結婚生活してからも、そのトラウマで、随分夫婦生活苦労して、妻にも随分かな、辛い思いをさせてるんだよ、みたいな、そんな話になってきて。で、だってそうでしょ、あんなことあったんだから、みたいな話をしても、全く受け止めてもらえないんですよ。うん、 もうたった一言、そうだね、そうだね、悪かったねの、この言葉でも何にもクリアするんだけど、その一言言ってもらえないんです。俺で帰ってくるのは逆切れしたような、いや、もっと辛い人だっているんだ、お前はどうなんだ、あれはどうなんだ、話になっていって、そうしたらもうこっちはもっとどうなんないですよね。もう当時公衆電話でね、電話口でもう、声も大きくなってくるし、親子だから遠慮もないし、お互いにもう土星と罵声を浴びせ合うような、私の時、新学生やったわけだけども、もう、向こうもバリバリのクリスチャンのはずなんだけども、もう何もか吹っ飛んじゃったような、そんな感じになってっちゃうんですよね。で、電話切った後に、すごくやっぱりこう落ち込むし、自分を責めるし、何やってんだ俺はと思う、もう怒りも出てくるし、そんなやりとりを何度も何度も繰り返したんです。電話するたびにそうなるからもうやめとこうと思うんだけども、だけどやめられないのがそういうことで、またやってしまう。で、ある時に私の母がですね、私言ったんです。こんなに謝ってるのに、まだ許してくれないのかって叫んだんですよ。その時に私心の中で、一回も謝ってもらってないけどって思ったんだけど。だけど、まあ、わかりました。うん。ね、わかりますよね。母はもう心の中でね、悪い申し訳ないってもう散々思ってるわけですよ。で、私がもう真正面からね、こうもう言うもんだから、まあ、防衛の壁って言うんですか？やっぱり立っちゃうんですよね。私はまだ若かったけど、よくわかってなかったんでね、もうそうやってこう攻め込んでいってしまったわけですよ。まあだから、で、その時に、母はもうね、そうなんだ、もう悪いって自分を責めまくってるんだと。ね。で、自分がそれを責めて、そしたらこうなっちゃうよなっていう、それが初めて分かったんですね。で、その時に、はっと気づかされて、俺何やってるんだろうって。自分は、自分の癒し主って誰なんだって。じゃあ、母が謝ってくれて、言ってくれたらとりあえず満足してるんだろうけども、それが癒しなのかって、ね、私を癒すお方誰なんだ、母じゃないんだ、イエス様じゃないか、私はなんで母に叫んでるんだ、私の傷をぶつけて、私のこの痛みをぶつけて分かってくれって言うのって、叫ぶのってイエス様じゃないかって、私はその時にそのことが分かって、方向転換、母に向いていた私の目をイエス様の方に向き直した、悔い改めをしたんです。私たちを癒してくれるのは、あの人、この人じゃないですよね。世間じゃないですよね。親でも兄弟でも、あの友達でも先生でもないですよね。私たちの癒し主は、私のために、あなたのために十字架に死んでくださったのは、命捨ててくださったのは、イエス様なんですから。私たちの救い主は、イエス様でしょ。あなたの罪を許してくれて、雪よりも死を清めてくださるのは、十字架にかかってくれたイエス様でしょう。あなたの心のその傷を、痛みを癒してくれるのは、あの十字架の打ち傷で私たちを癒してくれるというイエス様でしょう。私たちがイエス様以外のものに叫ぶときに、私たちは黙れと言われる。私も母から黙れと何度も言われた。うるさい黙れと。本当にその通りだと思う。私たちは、でも、イエス様に叫ぶときに、私たちの癒しがそこにもたらされる。私たちは誰に叫んでるんだ、今一度。私たちの叫ぶ相手は、イエス様なんだ。このお方には何言ってもいいんですよね。ね。もう辛かったこと、苦しかったこと、もうってその思いを、言葉にならないうめきでもいい。イエス様はその叫びを、受け止めてくださる方だ。それがイエス様のあの十字架の打ち傷なんだっていうことを私たちは覚えたいと思うんです。この男性はイエス様に叫んで、そしたらイエス様が立ち止まってくれたんです。立ち止まってくれるんです。当時の習慣では、この集団、イエス様中心で教えを請う人たちがイエス様の周りにいて、この歩きながら教えを請うっていう、そういうスタイルだったそうなんですよ。今はこう先生講談に立って、こう生徒が座ってっていうこういう感じでしょ？当時は歩きながら問答するっていうスタイルだったそうなんです。だからこの時にも大勢のイエス様に話を聞きたい人がいっぱい集まって、お弟子さんもいて、来て、そしていろんなこと質問しながら問答しながら歩いていた。で、そこに盲人が叫んだ。お前は神から見捨てられたものだろう。お前にイエス様に質問する資格なんかないんだって言って、黙れって言われたわけでしょ？ でも黙れって言われても、なおも大きな声で叫んだ。イエス様は立ち止まってくださった。そういうイエス様です。私はこの歌詞を読むときに、もう本当に悔い改めしかないんです。私自身も、そして私の使える教会も、本当に立ち止まることができているのかなっていうと、本当に考えさせられるばかりなんです。いや、今忙しいから、時間がないからとか、今こういうことやってるから、後にしてくれっていうこと、よくあるんです。イエス様も大事な話をしている。今イエス様と問答している人たちだって大事な人ですよね。だけどその人たちをまず置いて、立ち止まって、この一人の人の叫びに耳を受け止めていくっていう。でもこっちも大事じゃないと、ね。こっちの話だって大事じゃないみたいな。そういうことで、後回しとか、今忙しいとか、そういうことを言ってしまう自分を見るときに、あーって思うところがたくさんあります。教会も大事なことたくさんあります。あれも大事、これも大事ね。そうじゃないと教会に成り立っていかないし。でもイエス様は99人の正しい人を残しても迷い出た一匹の羊を見つかるまで探すって書いてあるのよ。見つかるまで探さないだろうか。それがイエス様のお心でしょ。今話してる人たちにちょっと待ってね。今この男性のために、この失われた一人の人のために私は時間を使いたいんだって。聖霊科病院でおられた、召されました、日野原茂明先生っていうね、クリスチャンドクターおられましたけど、この方がハワイに来て講演会した時にね、こんな質問しました。命って何ですかってみんな質問したんです。命って何ですかってみんな考え込みました。先生こう答えました。命って時間ですって言われて、あ、なるほどな。確かに命って時間なんだなっていうふうに。イエス様がここで立ち止まった。立ち止まってその時間をこの人のために使うというとき、イエス様はすでにここで命を使っている、ね。大げさじゃない。命を使っている。命をこの一人の人のために捧げているんですよね。それがイエス様のお心です。イエス様はそういうお方です。あなたのために、あなたの叫びに立ち止まってくださる方です。すいません。そして、この人を身元に連れてきて尋ねるわけです。あなたは私に何をしてほしいのですかって。あなたは私に何をしてほしいのですか。この世は黙れという力が働いている。でも神の国では逆です。私たちの言葉を引き出そうとしてくれる。あなたはどう考えているんだ。何をしてほしいんだって尋ねてくれるんです。もしこの問いかけがなく、ただ目が開かれて、うわ、癒された、奇跡が起こった、よかったっていう話だけだったら、この人の人生は新しくはならない。この人はこれまであなたはどうしたいのって聞かれたことは生まれてから一度もなかったと思われる。当時の社会状況を考えると置かれているね。あなたは何が好きなの、嫌いなの、どうしたいの、こうしたいのなんて聞いてもらえること、彼の人格、自分で考えて選ぶという主体である自分というものは、もう果てしなく壊れて押し潰されていた。でもそれはなくなるものじゃない。神に作られた、神の形に作られた人間である以上、それはなくならない。まずイエス様は肉体の目を開く前に、彼の神の形を回復していたわけ。世界でたった一人しかいないその人を、ね、あなたは何を考えて、何をしたくて、何がしたくなくて、あなたはどうなんだという、この後にあなたの信仰があなたを救ったって書いてある。つまり私の信仰って言える私というものを回復してくれたわけですよ。言葉を引き出すことによって、目が見えるようになることですという、彼の言葉を引き出すことによって、彼という存在をここで神の形を回復してくれた。じゃないと目が開かれたって、その後自分が何をしたいのかがわからないですよね。彼は元に戻っちゃうと思う、ね、皆さんこれ聞かれたら何て答えましょう。イエス様は今私の目の前に立たれてね、 あなたは私に何をしてほしいのかと問われたら、私たちは、あなた今何と答えましょう。ね。まあ、何回も言っては実際いいんだろうけども、そうすると話が面白くないんで、よく同様に出てくるように、例えば、三つの願いって言われたらどうしましょうね。あるドイツの民謡ではね、その仙人が出てきて、あなたよくやってるから、三つの願いを叶えてあげようとかあるじゃないですか。そしたらそのおじいさんの方が、いやー、一緒に一度でいいからソーセージをたらふく食べてみたいって言ったら、ソーセージが山ほど出てきてしまって。そしたらその鳥のおばあちゃん、あんたたった三つしかないのに願いにこんなことに使ってどうするんだって怒られて、そんなにソーセージ好きなんだったら、一生鼻にソーセージぶら下げて暮らしたらいいって言ったら、それがそうなっちゃって。おじいちゃん困っちゃってどうにかしてくれとお願いだからこのソーセージを鼻から取ってくれって言って仕方ないからおばあちゃんその願いをしてはい三つが終わりっていうね。なんか私たちね、いや実際神様に願うのは何度願ったって構わない、実際はね。だけどもあえて絞り込むことによって本当に自分に必要なものはね、何かってやっぱ考えさせられますよね。三つどこじゃない、一つって言われたらどうしますか。本当にこの一つの願い、私はあなたを愛しているし、私はそれを叶える力もあるイエス様なんだ、神様なんだって。ね。あれも必要、これも必要、これもあって、こうなったらいいなっていろんなことあるけども、